やっぴー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ビール開けていい？
ね、ビール、あ、どうぞ。
はい、開けました。鮫島さんも飲んでんだって。
あ、そうね、アサヒドライゼロですね。
おお、ふーちゃんはね、スーパードライを買いました。
あの冷えたスプーンを下に押し付けたような味がするビール。
そうそうそう、それそれそれ。うまい、冷えたスプーン下に押し付けた味、うまいって。
冷えたスプーンってうまいんじゃないの？
そこそこそこの捨て物がなかったね、美味しいもんはね。
まさにスーパードライもいいけどスプーンもいいんじゃない？
アサヒドライスプーン、うん、ということで、ね、またね、2人とも仕事が終わりなんですけどね、なんだかちょっと上機嫌なんですね。
え、あ、そうなん？
そうでもない？
俺？
うん。
いや、普通普通。
あ、そう。
うん。あ、まあ、ちょっと今日 DeNA 負けたからな。少し元気ないかも。
最ですか。
うん。
まあ、ふーちゃんはなんか元気ですよ。疲れてますけど。
どう、最近寝れてんの？
昨日ちょっといい睡眠取れたような気がする。4時間のところ5時間寝れたんで。
やっぱり筆川さん、もう、寝具がまずいんじゃないの？
はぁ、あ。ウォーターにする、ウォーター。
やっぱウォーターじゃない。前に我々、ワンフェス行こうと思ったらやってなくて仕方なく家具屋さんに行ったんですけど、そこでとんでもないベッドを見たんですよね。
うん、
ウォーターベッドなんですけど。
とんでもないって。あるよ、普通にっていう。
あのとんでもないベッドで寝たら、もう起きてこないんじゃないの、
ね、死んじゃうってことか。永遠に眠りから目が覚めませんでしたっていう感じのね。
ね。
まあそれでもいいかな。悔いはないかなって。
でもまあ、寝具を見直すって結構いいかもよ。
かもね。
ニトリとかでさ、ほら、エアウィーヴみたいなのあるじゃん？
はい。
本物のエアウィーヴは高いよ。
うん。
10万、20万するけど。ニトリのエアウィーヴはさ、2万円ぐらいなんだよ。
そうなんだ。
うん。
ウッドソーエアウィーヴみたいなやつ？
そうそう。でも大体一緒だよ。
うん。
うん。ラーメンと冷や麦ぐらいの違いしかない。
結構違うくないか？がっつりとチュルチュルでしょ。
うん。
はい。ということで、今日も、ハッシュタグを読んでいきましょうかね。
はいはい。
はい。志賀健太郎さん。ふーちゃんはアニキサスのセイントなんだねっていう、こうのっけから間違えてるっていう。
正しくは何でしたっけ？
アニサキスです。
うん。じゃあ、ふーちゃんはアニサキスのクロスを身につけてるの？
そうそう。痛い痛い痛い痛い痛い。え？
クロスにしては珍しく、胃の中にだけ。
痛い痛い痛い痛い痛い痛い。っていうね、最弱ですよ、
だって外側守れないし、お腹痛いって。
お腹痛いし。
何なの
ねえ。
まあ、何でも燃やせないよ。
アニサキスもね、なんかね、急に増えたとかじゃなくて、なんか報告義務ができたんだって、ここ何年かで。だからみんな割とアニサキスで痛い痛いになってたんだよ。
まあまあまあまあ、ありえるよね。
まあね。
怖いね。痛いの嫌だな、俺。
うん。本当に。だロキソニンはなんか常備しといた方がいいね。
ああ。
と思った。うん。
ロキソニンな、うん。確かに。どこ行ったかな、まだ余ってると思うけど。
うん。ね、皆さんも気をつけてくださいね。
はーい。
のんたろうさん、スプラトゥーン2とアミーボ予約したって。ハッシュタグアマプロって書いてあるんですけど、ハッシュタグアマプロでスプラトゥーンの話を一回でもしましたか？
初めてだね。
初めてだね。うん、
なぜなら俺のところにはまだスイッチが届いてないからだよね。
あのバカ安スイッチが。
バカってことでも安くなかったけどね。
1万いくら？
2万円、約2万円だから、はい、ギリあるかなっていうぐらいのやつだから、うん、まあそんなことはなかったんだけどね。
見事に個人情報を取られ、
うん、ね、ね、いや、スプラトゥーン2はやりたいんですね、
うん、
面白そう。でもスプラトゥーン2が出るってことはさ、スプラトゥーン1の価値がなくなるわけじゃん。
うん、
寂しい
寂しい。
俺んちの Wii U は全然何なんだよと思うよ、うん、Wii U 頑張って買ったのに。スプラトゥーンもまあまあやったけど、スプラトゥーンとゼルダしかないよこの家のソフト、うん、
専用機だね。
マリオメーカーもつまんなかったしな。
つらいな、うん、まあわかんないよ、あの2がつまんなかったっていう可能性もありますからね。
あ、でもスプラトゥーンに限ってそれはないよ。
あのさ、
メーカーが作ってるんだから、うん、
あのさ、前名前は隠した方がいいな、ちょっととある方と飲んだんですよ。鮫島さんいなかったんですけど、
うん
ね、その時にさ、まあ、鮫島さんもご存知のさ、とあるこうゲーム開発の人がさ、いてさ、あのタイトルが売れなかったみたいな話しててさ、
あ、
うん、ちょっとこう何、想定よりも全然低かったと。でも、ね、じゃあ、うん、あれですか、作っててなんかいまいちだったなとか思ったんですかなんて言ったら、いやそんなことなくて、全然こう前作よりも大ボリュームアップして、自分的にはすごい何、手応えがあったと。
お、
だからちょっと売れなくてショックだったみたいな話でさ、なんでだろうみたいな。でね、すっごいね、傷ついてた、その人が傷ついてたのはね、前作をね、鮫島さんが絶賛してくれたのに、自作は買った素振りも見せてないみたいな。
そんなのあった。なんかあったな。
すごい傷ついたって言ってたよ。
あ、
名前言うなよ。
なんとかなんとかかな。
まあ、だから名前隠してるって。
なんとかなんとか。
なんとかなんとかだよ。そう。
なんとかなんとかい。
もうやめろ。
なんとり。なんとと。
なんとか、そう。なんとかなんとかですよ。うん、
ブレー。
なんとかですよ。
ブレイブリー。
なんとかです。それじゃないと思うけど。もう狭まっちゃった。
ブレイブリーはだって問答無用で続編寒いやん。ねえ。
そう、前作でね、鮫島さんがこう絶賛してて、で、次回作もやってくれるのかな？ファミ通でしょ、あ、ファミ通じゃないや、アマプロでね、また紹介してくれたら嬉しいなって、こう、密かにこう、楽しみしてたんだって。
そっか。
で、鮫島さん一切その話題もなしという。
ちょっと こっから教えて、それ
分かった、あとでな。もうほら、ここでさ言うとさ、 P とか入れなきゃいけないじゃん、すげえめんどくせえから、分かった、じゃあチャットで言うわ。
うん、あ、その手があったね、今もうパソコンついてるから。
うん、はい。
ああ、いやいや、今度の新作はね、すごい良さそうだよね。
今さら遅えって。
でもちゃんとあれですよ、 CD も買ったりしてますよ、
うん、
そこの会社の。
そうですね、はい、
うん、
ということ
で、ちょっと難しすぎたんだよ。
はい、
折れちゃって心が。
分かった分かった、じゃあ次行くよ、うん、
はい。
滋賀健太郎さん、次に出勤風ちゃんに遭遇した時は何かしたい、何をしたらいいかなと思案中って。やめてください。
館長
やめてください。
館長、
それした場合はもう、あ、知らない人ですっていう。鉄道警察に引き出すから。
指に2本入ったまんま。
すごいな、俺の、アナル圧が。
逃がさん
逃が、ゆるい、俺のケツの穴とかめっちゃゆるいかんな。歩くたんびにプップコプップコ言うじゃん。
いや、まあ、ガスはね、出るけど、通ってよしって言われるじゃん。
おならですって。通ってよし。プープーって。そうそう
そう指は捉えて離さないかもしれない。
わかんないけど、やめてくださいね。挨拶、
ね、何してほしいじゃあ。
挨拶をしてほしいです。
なんて。
どうも、滋賀ですって。俺はね、本当にね、失礼なことにね、滋賀さんの顔と名前をね、3回ぐらい一致してないっていうね、本当に失礼なことしてるんで。
いや、でも、そんなもんよ。うん。人間やってると。
うん。
今日日ね、よっぽどこう、親とかの、じゃない限り、名前と顔なんて一致しませんよ。
すげえ
ちょっと言ってきたかもしれない。
ちょっと狭すぎやしませんから。その中だと嫁とかも入りませんからね。
家族はわかるわ。さすがに。
そうですね。
うん。
はい。じゃあ、木村優さん。水曜が来ないままに、ふーちゃんは木曜を殺し、金曜場まで殺しに行ったっていう。最近僕はね、己を、に喝を入れるためにね、
うん、
朝出勤するときにね、殺すって言うんだよ。
平日をぶっ殺しに行ってるわけだ。
そうそうそうそうそう。
いいね。
殺す気概がないとね、仕事はできないんだよ。嘘嘘嘘、うん。できるできる、うん。
いやいやもうでも殺したやつはいるよね。
殺したやつはいっぱいいるけど。
うん、
もうなんかもう久しくさ、3年ぐらいフリー。うんフリーでやってたじゃない？
うん。
でさ、今、会社に入ってもう半年経つけどさ、
うん。
うわ、会社っぽいめんどくさいこと起きてるとか、久々最近感じてるな。
でも、業務委託だったらその辺まだまだ、ね。その、直接的な被害は少ない方だけどね。うん、それでもやっぱ感じますよね。
感じるは感じるよね。うん。そう。だから、問題なのはさ、業務委託ってんだったらさ、外部の人間を中で雇ってるなりのさ、扱いしてくれりゃいいんだよ。その、
うん、
じゃあ今回こういうあれなんでこれ作ってくださいっていうのをさ、指示してそれを作って出して OK、ここ直してで、出して終わりで、はい、さようならってやりゃいいんだけどさ、
うん、
なんか生地こう、なんか、ミーティングに入る、機械とか増えちゃってさ、当事者意識みたいに出ちゃってさ、
まずいね。
まずいまずい。うん。
何にも返してくれないよ、そんな頑張ってって。
そうなんだよ。
そう。なるべく会議なんか出なくて、ジャンプでもやってた方がいいんだよ、あんなの。
うん。そうなんだよ。本当にそうなんだけどさ、残念なことにね、うん、俺今会社まあおよそ三つ目なんですよ。その転職ね。まあ、短くして辞めたところはと、入れないでおくと、三つ目の会社に今、働いてるわけですよ。
うんうん。
ね。で、一個目が大日本そば打ち社でしょ。まあ、ここはもう、パワハラ野郎の巣ですよ。うん、ええ。
パワハラの巣って、パワハラしかいないんだよ。
パワハラ。
パワハラと変態と気違いしかいない。
そうそうそう。
ね。まあ、今は違いますよ。
ええ。ね、一個上の先輩がそんな僕たちをね、案じて慰めてくれるっていう、すごい、ね、人の優しさにも触れたみたいなね。ええ、まあ、パワハラ野郎の巣じゃないですか。
そうだね。
ね。で、二つ目はさ、パワハラ社長のパワハラで辞めたじゃん、俺。
うんうん、
ね。
そもう、毒されだったね。
毒されだったわけじゃない。でね、今、プロジェクトリーダーの人っていうのがさ、もう一回り以上年下の女性なんですよ。
うん、
ね。で、この人がね、初めて、理想の上司。パワハラしないなんつって
。いやー、気楽でいいよ。上司、女の人の上司とか、いいんじゃない？ね。
いや、女の人だから優しいとか、そんなありえないと思ってるから、すげえマウント取る人だっているじゃん。
でも女の人だったら取られてもいいよ。
いやいやだよ、
心理的に楽だよまだ。
そんなこと、
男のマウントの取り方えげつないからね。お前人としてそれどうだよっていう疑問を抱くことも多いよ、うん、まあ女の人にそんな目に合わされたことはないから言うけど ね。
いやもう話しやすい空気作ったりとかさ、
うん、
今ほらスラックで仕事してるんだけど、
はいはい、
ね、スラックっていうまあ
IP メッセンジャーみたいな、
ね、そうですね、集団で使える IP メッセンジャーみたいなやつで、うん、成果物を出しながらこうこうこうみたいな感じがやれるツールなんですけど、それでもこう一言コメント添えたりとか、やる気の出るようなコメント添えたりとか、
ふてかさんが書くの？
そう、いやじゃなくてその上司の女性が
やってくれるんだ、
やってくれる、
気の利いたことを、
気の利いたことで話しやすい空気作ってくれるからさ、じゃあなんとかさんちょっとこれはどこに誰に聞いたらいいんですかみたいなこと言ったら、あそれはなんとかさんっていう方が3D を担当されてるんで、なんとかさんに聞いたらいいと思いますとか、ちゃんと教えてくれたりとか、
うーん、
気配りがすごいんですよ。うん、こんな上司初めてと思って。
ね。
うん、
ビクってなっちゃうね。ビクビク。
ビクビクってそう、僕は言っちゃったんですよ、本当に。いやすいません、そんなことはないです、本当にありがとうございます。いやーねえ、本当にいろんなこと起きますね、本当に。上司ってのはクソ野郎しかいないと思ってたからさ。
上司ってクソだと思ってたけどね。
ねえ、本当に一回り以上年下の女性がね、まさか理想の上司になると思わなかったですよ。
心理的に楽かもね、年下っていうのも。
でもさ、向こうからしてやりづらいだろ。
だからいいんじゃない、それが。ふーちゃんにとってはさ。
あ、俺
やりづらいだけにある程度気使ってくれるじゃん。年上のおっさんだったとしたらさ、こいつ俺の奴隷にするんだとかさ、
うん、
虫けらめえって思ってるわけじゃない。
はい。
でもそうじゃない、ちゃんとリスペクトがあるわけだから。
ありがたいですね。
まっとうに機能してくれるんじゃないの。
うん。
上司っていうのはまあ偉いだけじゃないからね、上司としてちゃんと仕事しないと意味わかんないもんね。
ね、はい、ということで、あすいません長くなりました。丸尾さん、ミュシャ展 R デコよりもスラブ女子誌目当てで見たけどよかった。筆川さんの話が面白かったので、イラストレーター目線の美術館音声ガイドがあればいいなと思った。あ、これはそう思いますね。割とね、ミュシャ展の音声ガイドはね、うん、歴史とかスラブ民族の歴史サイドの解説が多くて、
うん、
本当はこうミュシャ展で必要なものはさ、なんかどういうテクニックを使ったとか、どういう制作体制だったとか、そっちの方がみんな知りたかったんじゃねえかなとか思うね。
これは水彩画じゃないですとか。
そういうレベルの低いやつじゃなくて。何それよ。見りゃわかるよ。
水彩画といえば、水彩画を思い浮かべるでしょ？でもこれは違います。
違い違い。そうじゃない、そうじゃない。その、うん、今言った鮫島さんのトンチキな音声ガイドを長くしろって言ってんじゃないんですよ。トンチキなのを全部いらないんです。水彩じゃないですよとか、そういうのはいらないんです。
ああ。何、何？
いや、例えば、ね、この、ね、この作品を作るために、ね、ミュシャはまず何をしたかとかさ、そういうね、うん、下準備としてこういうことをやってみたいな。
なるほど。この、四字詩の絵の右下の、この人物は誰それなんですとか。
まあ、そうね、
ここは石森章太郎が描きました。
そうそうそう、それそれそれ。うん、石森章太郎とか、まあ、ともかく、まあ、うん、大体はそんな感じですよ。
なるほど。
スーパードライブだったら鼻水出てきちゃった、
まあ。具体性があるのはいいよな。
そうだね。
うん。
はい。
あと、思ってましたとかね。
うん、そうそうそうそう。じゃあ、どんどんいきますよ。誠一郎くん、うん。 大阪の会社はこれだからなって、アマプロカプコン新日本企画って書いてます本当にもう、
あ、ごめんごめん、大阪の会社って言ったけど、大阪のなんかゲスな会社はっていうことね。
そうですね、
バニラウェアがあったんだったらもう忘れてた、うん、バニラウェア以外ごめんなさい、
うん、はい、ゲーアンさん、ライトニングさん好きなのに広告塔になったブランド名間違えてるよって。本当は
誰も一緒でしょ。
本当はシャネル、
ルイ・ヴィトン
だ、ルイ・ヴィトン、そうそうそう、ルイ・ヴィトンだそうです。
でもルイ・ヴィトンもシャネルもマックス・マーラーも一緒じゃん、
うん、
ね、
ね、
マックス・マーラーはちょっとエロいだけでさ、うん、違いといえば、うん、
ピコピコだよ全部、
うん、
ファミコン、ファミコン、
メガドラもスーファミも全部ピコピコだろっていうのと同じ理屈でさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
同じに見えます。はい、じゃあ最新回も面白かった。特にふーちゃんが放った海の王子にとって海の女王は元カノみたいなものというパンチラインがちっとも共感できなくて面白かったって、
うん、海の王子ってあれでしょ、あの、
あ、婚約相手ですよ。
そうだよね、
眞子様の、
眞子様ので
海の女王にコメント求めるのはやめてあげてって、うん、元カノだからって、
元カノかもしれんよね。
そう、でもその理屈がゲンアンさんには分かんないんだって。
だって元カノじゃないかもしれないもの、
うん、元カノかもしれないじゃん、だって一緒に働いてたし、
一緒に働いてたけど、そんな海の女王程度の女とは付き合わないんだよ。
そうか、
うん、分かった、本当のプリンセスじゃないとダメなんだ。
なるほど、
海ぐらいじゃあ。
はい、シンラさん、ファミ通完売です。あ、ご報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ブルーライト筆川とか、これ多分ブルーライト横浜のギャグですね、ゲアンさんはね、ありがとうございます。聖一郎くん、
ブルーライト筆川、石田恵美だね、
うん、いいですか、
聖一郎くん、はいはい、ごめんなさい。
PS4、PS ビータ、ザ・ロスト・チャイルド発表と、
うん、
エルシャダイの系譜を継ぐ新作 RPG、ルシフェルが語る新映像も公開ということで、聖一郎くんがわざわざ教えてくださいました。なんと、このザ・ロスト・チャイルドの音楽、もろもろを、動画 P のセンター中村さんが担当されているということで。もうなんか2回転半しながら繋がったみたいな、こう、不思議な。
ね
え。鮫島さんは別にタッチしてないけど、みたいな。
もう、逃げて。
逃げ、
ねえ。思うよね。
そうですね。
早く早く逃げないと。だってもう仕事、今もやってるってこと？
終わったんじゃないの？
え、じゃあ、幸田正人さんはやってないってこと？逆に言えば。
前作やった人ってことかな？
うん。
やってないんじゃない？
ああ、そう。
うん。
まあ、しょうがないよね。その、できる人がやるしかないもんね。
うん。ねえ。いやー、世間は狭いね。はい。モロスさん。この人、なんか初めて読む感じですね。ありがとうございます。ノーキグ広場 CM を再生。松戸で農作業を営む球団オーナーが買ったまま放置したトヨタ 2000GT をそのまま農機具置き場にしていた江口久志すすめパイレーツ、懐かしいね、の一幕を連想。使わないのは農機具じゃなくてヴィンテージカーだけどって、ね、そういう漫画だったね、すすめパイレーツはね。
レカさん、ちょっといいですか。
はい、
さっきのザ・ロスト・チャイルド。
はい。
なんですけど、はい、まぁ、ちょっと具体的な名前は伏せますけど、ちょっとね、前、知り合いの、こう、L 世代の元スタッフのツイートがあるんですけど、
はい。
例のトレーラー、やばいな。センスが腐ってる。同人ゲームかと思ったぞ。 スターウォーズのオマージュにしてもフォントがチープすぎる、
うん、
受けたネタを放り込めばクラスターが喜ぶだろうって狙いが見えすぎて逆に寒い、
うん、
やっぱあれはあのスタッフたちだからできた化学反応だったんだな、
うん、すごいあれですね、あの正直な感想を元スタッフがおっしゃってるんです
ね。サムライライジングの訃報に続いてエルシャダイの神話構想とか一体何のいじめなんだ、嘆いてますね。
そうですか。それ何、鮫島さんの裏垢とかそういうの？
違う違う。
あので
、ビータでも出るってことはスペック要求も高くないし、うん、開発費100分の1だから L 社内の10分の1しか売れなくても黒字パターンな感じってことかって、
はい、
何を根拠に言ってるか分かんないけどそういうツイートがあって、で開発費1700万円でPS4 ビータマルチの RPG 作れるなら作ってみてほしいって言ってる、うん、元スタッフが。
はあ、なるほどね、うん、まあでもあれですね、僕はあのその沢木ちゃんのねそのバイタリティとかをちょっと称賛したいですね、
本当になかなかもう早くやめてほしい。どうしたのしぶといなって
すごいよね。そうだってさ、普通さあの自分で神話作っちゃおうとか思っちゃう人ってさ、もうよっぽどの人だよ。なんか長野守とかでしょ、ファイブスターストーリーズとかさ。
あでも長野守大好きっぽいよ。
あだやっぱなりたいんだよ、
長野になりたいんだ。
そうだよ、
絵柄もちょっと似てるでしょ。
あ、わかるわかる。うん。そうか。うん。こう、細い感じとかね。
うん。まあ、どっちも絵柄はそれほど好みじゃないんだよな。うん、中野守のヘビーメタルのデザインとか、本当に独りよがれてクソだよな、あれ。動けないじゃん、と思うよね。
まあでも、その違うベクトルにこう、愛してる人も同じくらいいるわけですよ。
そう、まあまあ動かないね、その透明で、ね、喜ぶそういう透明のためのデザインだよねきっとね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、まあしょうがないよね。そして
ね、そうですね。はい、じゃあのんたろうさん。ああ花井さんが悲しむ、幻の巨大ザメメガマウス死ぬ、さかなクンも残念と、朝日新聞デジタル、
はい、
だそうです。お亡くなりになっちゃったみたいですね。
うん、今朝テレビで聞いた、
うん、
砂月さんの読みました。
あごめんなさい、あ一つ飛ばしちゃった。砂月さん、思い出話と合わせてコンシューマー機とスマホのモーションの付け方の違いと可能な範囲で話してくれると嬉しいです。鮫島さんにこうメンション付きの、
そうですね、
ハッシュタグマプロですね。
エルシャダイは主人公の操作性と雑魚戦ボス戦どっちも良かったなっていうツイートを今朝したんですけどね、
はい、
それのメンションなんですけど、コンシューマー機とスマホでのモーションの付け方の違いっていうのはまあ基本ないですね、一緒です、
はい、
もうスマホのスペックはプレステ3 1.2 ぐらいあるんで、1.2、 PS2.5 ぐらい、
まだ3じゃないのね。
そう、プレステ、そう、2.9 ぐらいかな。まあそんな感じなんですよ。うん、だから、作業、アニメーション作成上の違いというのはあんまり出てこなくて、
うん、
30フレームパーセカンドでモーション作成してますね、はい、マヤで。
制約もないって感じ？
制約もないですね。ただまあ、画面が小さいから等身がでかくなってもしょうがないので、視認性を高めるために等身を、4等身ぐらいにして作られたりとかは してますね。
あんまりリアル等身のとかってないよね、モデルでね。
うん、海外のメーカーとかがリアル等身の、リアル等身ってまあ出てくるのはロボットとかだけどで作ったりしてる、その白猫タイプ、白猫プロジェクトタイプの見下ろし型ハッカンドスラッシュとかあったりするんだけど、まあ、あんまり視認性良くないね、
うん、
リアル通信でやるんだったらもう1対1ぐらいすごいズームした、まあフレームいっぱいに人物置かないと見にくいだろうね。
そうだろうね。
あのマーブルアルティメットバトルだったかな、
うん、
あれなんか結構うまくフレームに入れてると思いますけどね、
うん、
そんな感じで、モーションに関して言うとそれほど違いはないと、うん、とが言えますね。
はい、
L 社代の頃と同じように作ってます。
全く参考にならないってことで大丈夫ですかね。
え、
全くこう違いが実はあるんですよみたいな。多分砂月さんはそういうのをこう期待してたんじゃない、実は。実はそのスマホ対応だとこういうふうなこう何工夫をしてますとかね、そういったこう匠の技みたいなのを砂月さんは期待してたん
でしょ。データのね、うん、エクスポートがめんどくさくなった。
お前の 中の都合でそんなもんは。
ユニティに出力するのが死ぬほどめんどくさいっていうのがあるかな。あれデザイナーのやる仕事じゃないなと思うんだよね。あれはエンジニアにデータを渡して間違えないようにやってもらった方がよっぽどマシなんだよね。デザイナーがやると手順間違えて結局プログラマーさんに謝りに行って、すみません、ちょっと出し方が分かんなくて、っていうのが、1日2回ぐらい起きることになるから、
めっちゃ、あった
らコンビニにデータ渡した方がいいんだよね。
めっちゃ間違えてんじゃん。1日2回って多すぎだろ。
いや、うんざりすると思うよ。だってさ、手打ちでさ、コマンド入力するんだよ。テキスト、ボックスみたいなとこに。いやじゃない、黒いさウィンドウの中にさ字ばっかり書いてあってそこに字でやるんだよ。
でコマンドってそういうもんだから。
そんな Linux やってんじゃないんだから思わない。
そういうの嫌でデザイナーになってんですけどって。
そうだよ、ね、うん、でも一部のスタッフが元エンジニアだったりするデザイナーだと俺できるしみたいな感じでアピールしてくるからやりづらいんだよね。
いやさすが鮫島さんですよ。本当に砂月さんの求める、それそれ聞きたかったっていうのを言ってくれないっていうね。
いやいや、ちゃんと言ってますよ。言ってんの？わかんないよ。
言ってねえよ。ははーってさすが、モーションデザイナーってのはそういうことも考えて、気配りだねーなんて、巧みだねーなんて、いなせだねーなんて思いたいんですよ、砂月さんは。
気配りで言うと、まあ、文句は柔らかい口調で言うぐらいかな。これやりづらいんですけど。
そうそうそうそう、それそれそれそれ、うん、重要ね、うん、
うん、
あと笑顔とかね、うん、
そうそうそう、
わ、うん、かるわかる。もう僕たちもほらよ、もう40の扉が開こうとしてんじゃん、
うん、
40ドアがさ、
うん、
うん、もう笑顔だよこの先は。
笑顔だね、ずっしごだからね、うん、定年までね。
そうそうそうそうそう、
定年まで仕事あるかなと思うもんね。
ほんとね、あの何しわしわの顔でさ、むすっとしてたらさ、仕事なんないよ、
うん、
はっきり言って、うん、
そうだよな、ブスは笑ってないとな。
そうそうそうそうそう、うん、これが一番なんかこうすっきりする、こうね、僕たちのこう処世術というか、こう仕事術というか。
うん、そうそう。
これから、だから僕たちはこう、何あれですから、あの、技術吸収しない限りは抜けて落ちていくばかりですからね。
ねえ。
ねえ。ニコニコでやり過ごすほかないですよ、
ね。そうですね。
閉まらねえ。すいません、こんな僕たちなんです、はい、ということでハッシュタグは以上となります。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ということでファミ通いきましょうか。
うん、
はい。
さあ、今週のファミコン通信なんですけど、表紙はウルトラストリートファイター2ですね。
はい、これ昔のスト2X の頃の竜と剣の、 リペイントしたやつですね。
キヌさんのアート、ベンガスさんか、
ベンガスさんですね。
ね、二十数年前のアート持ち出して新作とか言われてもね、表紙飾っちゃってさ、
ねえ、二十数年前のイラストにリペイントしてますからね、割とこう、うん、バチ当たりな。
てかまあベンガスさんがもうだいぶ絵柄変わっちゃって、これはもう描けないでしょ。
それもう無理無理ですからね。
だってストリートファイター5ベンガスさんなんでしょ。
そうだよ。
もうちょっと頑張れよって言いたいよな、あれ。
頑張れ。
あのストーリーモードのさ、1万円がさ、
うん、
もう、あ、お前先輩だからって手抜いてるでしょっていう感じするよ。
先輩だからって、誰に対して先輩だからみたいな。
だから、スト5のディレクターの中山、
うん、
中山氏にね、
はい、
とっては、ベンガさんは大先輩でしょ。
そうですね。
ちょっとぐらい手抜いても OK、OK ってなるわけ。違うかな、
うん。まあ、あれだと思うけどな、ベンガさんのキャリアの中で、一番こうしっくり最高傑作感があるのはやっぱ03のタッチだと思うんですよ。
03?
うん、
なんかやってたっけ、
ストリートファイター03の、あのタッチが多分ベンガスさんのこう作画の中でこう一番こうしっくりきたというか代表的なタッチだから、あれにこう固定したんじゃないかなっていうのが俺の意見ですね。
うんうん、
あれが一番楽な作画法というか、こう普通の仕事をしろって言われたら あの作画になるっていう、そういう感じだと思うんですよ。
まあ、そうか。
うん。うん、
ストゼロシリーズとか弁護さんだね。
そうですね。はい、じゃあ中行ってみましょうか。スナックワールドトレジャーラースズ、
うん、
レベル5ですよ。
うん、ね、スナックワールドね、
はい、主人公となるアバターキャラを作成し、スナックワールド大冒険。
どうですか、印象は。
うん、
というか
レベル5調っていうのをこう堅くなに破らないっていういつものスタイルですよね。
でも正直この絵の人さ、
うん、
良かったことないよね。
またその理論、
うん、なんでレベル5のアートはいつもこんなにこんなになの、
うん、
レイトン教授といいこれといいさ、
レイトンの人じゃないでしょこの人。
わからん。
まあ、多分違うと思うんだけど。
うん。
でもこうなんかレベル5はこうレベル5らしさみたいなものにこう自分にこう課してるというか、こう縛られてるというか。
あるのか。まあスクエニ、まあエニックス、いやスクエアか、スクエアらしい。アートってあったもんな。そういうことかな。
そういうことだと思う。うん。ね。
だったら、サッカーのやつとか結構いいんだけどね。
稲妻イレブンね。
うん。でも一番売れてないんだろうね。
うん。
レベル5的には。だから、そっから離れてったんだろうね。
うん。
レイトンとか、あとは、妖怪ウォッチとか、それが売れてるからそれっぽいので行こうと思ってるのかな。
うん。ん？なんか来た。金井さんが来た。
おう。
なんだと？参加。どうしようこれ。呼んだらいいの？
わかんないよ。
わかんない。
わかんない。iPhone 喋ってるけどどこ押したらいいの？
ちょっと待って、今収録 中です。はい。花井さんがですね、今、LINE のグループチャットに割り込んできましたね。ほいで、終わったって。まず、チャットから連絡来い。今行けます。入れるって。どうしよう。
いや、入ってみたら？じゃあ、どうぞ。
はい。じゃあ、じゃあ、ちょっと一旦切るぞ、これ。はい、切った。で、グループ2は、許可。
もーし、もーし。
もしもし。
あ、どうもー。バグってでーす。
ということで、バグって、はい、花井さんがやってきてくれましたね。
まさか来るとは。
ほろ酔いやで。
うわ、酔ってんだ。
酔ってる。
そうです。だってね、毎日毎日ね、大変なんですよ。
そうか。
何が？
もうね、男塾みたいな毎日です。
なんでその男塾みたいな毎日って。
わかんないけど。
わかんないのかい。
わかんないけど、一番しっくりくる例えがそれだったんです。
男塾読んでんの、うん、読んだことあんの？
え？あるわ。
じゃあ言えるでしょ。
一回だけ、一回だけあるわ。一回だけ全部読んで終わったわ。一回だけあるわ。もう二回目は読んでないけど、一回はあるわ。
そうなの。
そりゃそうだろう。うちらの世代だったら読むだろう。
まあね、連載では読んでたな。単行本だ
った な。そうそう。
そうか。で、今日はあれですか、飲み会帰りなんですね。
雨の中歩いてますよ。ああ、大阪今雨降ってるんですけど。
うん。
そう。
そうか。
まあでもね、あれですわ。あったかくなってきたからね、調子がいいわ。
うん。
メンタルの。
うん、あ、ね、花井さんね。
はあ、はあは
あ、アマプロリズナーの人は、なんで急に花井があって驚いてますよ。
なんでなん？
だって、
お前や、なんで？
今まで俺と鮫島さんが、ね、いつものファミ、アマプロ帳でやってたわけよ。
ああ、すいませんね。
いやいやいや。
腰を折っちゃって。いや、違うんですよ。だから、ファミコン明治の教えっていうネットラジオを10年やってるんですけれどもね。その、10周年記念をですね、ぜひアマプロさんと一緒にね、東京でイベントしたいなと思いまして。その告知です。
いやー。
そうね。
でも、はい、合同イベントって9月とかでしょ。
あ、だから、早く日にちを決めましょう
よ。今予定してるのは9月前半ですね。
そうです。だからアマプロファンは必見ですよ。銀河英雄伝説が消えるんでね。
またやんのかよ。
そうです。
絶対や
る。あれによってネキトットでね、予定してますから。
あとあれです。可愛がりとしては。ファミコンの歌詞がついてないBGM にキッドがつけた歌詞の歌を歌うっていう。
誰が？
アマプロさんと私たちのね。そういう可愛がりもありますけど。
マジで、
うん、
カラオケ大会なの？
カラオケ大会です。
あ、じゃあ俺服部君にやりたい。
てってってれてれてれてってって。そう。
あ、途中から、
素晴らしいね。途中から、
途中からアニメの主題歌になる
よ。そうそうそう。なんていうんですか、クラシックから、うまい具合に行くっていうね。
うん、
あれすごいよね。あれだからさ、すごい。
何を言いたいんだよ。
花井さんは何で寄ってるの？どこ行ってきたの？
行ってきた。
何してきたの？
私ね、大先輩と飲んでたわ。
大先輩ってどこの大先輩？
あ、大阪のね。
うん。あれ、学校大阪だったっけ？
ん？
ん？何？学校？高校の先輩？
あ、全然違います、違います。全然、音楽を作ってはる大先輩ですね。あ、そうそうそう。うん。あ、そうです。
それな、なんな、なんの、落ちるんかなんかのやつ。
え、全然、違います、違います。別件で、普通に、普通に、あの、飲みましょう、つって。はい。あ、
そうなんだ。
そうですよ。
そうです
か。うん。
じゃあ、ご機嫌で。
すまん。
いいですね。僕らもね。
そうだ、ご機嫌だぜ、ですね。
鮫島さんがね、うん、ノンアルコール飲みながら、俺は、スーパードライ飲みながら。
わー。
収録です。
最高ですね。
うん。
あー。
うん、
最高やわ。
ねえ。
うん。
いやー、心配してましたよ。
何が？
ほら、メガマウス死んだじゃん。悲しんでんじゃないかな。
そうそうそう。だから、私ね、うん、あのね、ちょっと泣きましたけど、朝一報でね、さかなクンのフェイスブックでですね、メガマウスが上がったと、なんかお友達の漁師さんから連絡がありましたみたいなフェイスブックがあって、そこからしばらく詳細なかったんですよ、
うん、
私もずっとこうネット調べてたけど全然情報が上がってこなくて、
うん、
もしかしたらその見間違えてるのかもしれないしって思ってたんですよ。もう逃げちゃったかもしれないしって思ったら本当にメガマスが入ってたっていう情報が昼過ぎに入ってきて、おおっと思って、
うん、
だけど、まあ、大体死んじゃうんで、
うん、
あー、なんか、ちょっと、まあ、元気なうちに逃がしてあげて、なんか、こう、機械つけてね、そう、発信機みたいなのつけて、なんか、まあ、逃がしてあげたりとかするのかなと思ってて、うん、まあ、そうしてほしいなと思ったんですけど、うん、まあ、なんか、めちゃめちゃ元気に泳いでた。あれ、すごい珍しい映像なんですよ、
大体上がった
ら、君と一緒に泳いでるやつ、
うん、
あんなに動、あんな動いてるのないんですよ。
はい。
そう。で前
回は全然動いてなかったよ。
動いてましたよ。
めっちゃもやーっとして、もううだうだーっとしてる。
いやいや、あれ精一杯です。あれですげえ動いてると思いました。だから、泳ぎ下手なのかと思ったらすげえ泳いでると思って。そう。だから波に乗っていく感じなのかなと思ったら、自分の意思で泳いでんなと思って。そうそうそう。だけど、まあ、次の日死んじゃって、ああ、と思って、やっぱりなんかストレスだったのかな、うん、サメデリケートなんで、
はい、
全然ダメなんで、すぐ、わーってなっちゃうんで。
人とかダメなんだ。
だから、ジョーズのそのモデルになってるホウジロザメとか、めちゃめちゃデリケートだから、
うん、
水族館で飼えないんですよ。すぐ死んじゃうから。
あんな食べるとかないの？
食べるとかない。食べたいけど。
食べたい。いや、うん、食べるって。
食べたい。
人食い的なさ。
サメってあんまり美味しくないっていう、ね。アンモニアがとかって。
だけどね、なんかね、どっかの地域ではサメ食ってんすよ。
うん。
うん。いける。そうなの。だからね、なんかすごい悲しかったんだけど、まあまあ、でも、だから、鴨川シーワールドに引き取られることになったんですよ。
はい。
遺体が？
そうなんです。まあ、お仏さんがね。
うん。
そう。ほんで、なんか、だから、鴨市ってめっちゃ遠いから、なかなかちょっと行けんなって思ってたんですよ。うん、結構、よいしょって感じで行かんとあかんじゃないですか。その、東京住んでた時ですら、
うん、
東京住んでた時ですら、結構気合い入れていかなきゃいけないじゃないですか。日帰りしようと思ったらね。
俺さ、
すごくいいでしょ。
親父が倒れた時さ、鴨川シーワールドの近くの病院でさ、
うそ、ん、
もう行くの超だるかったよ。
そうそのだるいとこにあるじゃないですか。だからすごいシャチとかいるし、すごい行きたかったんですけど、
うん、
だけどもうこれはメガマウスがその引き取られて、多分解剖もカモシーでやるかなって感じで、
うん、
であのすごいお世話になってるサメの博士が解剖しに行くんで、もし一般公開されるんだったらいかんとあかんなと思って、今カモシーの行く軍資金を捻出しているところです。いつでも行けるように。
カモシー旅費
ちゃんと。でもあれだよ、
なんだい、
組まないと。だから今度10周年イベントやるときに行くのがいいと思ったよ、
うん、だけどさ、それがさ違うよ。だから解剖の日がそれ無理じゃん。
解剖の日だって、解剖の現場なんか見れないでしょ。
いや、一般公開ね、3年前はね、したんですよ。したんですよ。
すげえ。
東海大で。うん、 東海大でやって、で、1000人集まったんだから、人が。
ああ、東海大ありましたね。
そうそうそうそう。だから、あれみたいに、ちょっと、一般公開ってなったら、うん、行くしかないなと思って、だからもう、鴨市行く覚悟は決めてるんですけど、
ちょっと電話して聞いてみたら、いつやるのって。
うん、ねえ、しつこくね、またかかってきました。
私メガマウス芸人の花井です
が、うん、きっしょりやつ来たってそう
自覚はある、
やべえやべえってそうですよ、
そうですね、
うん、まあまあだから、まあでも中谷先生、あ、中谷先生って言うんですけど、中谷先生にまあ解剖されるっていうことで、まあよかったなと思ってます。
そうです
ね、すごい、その先生すごいんですよ、メガマウスの肉も食べてますから。
あ、そう、うん、
うん、
まずいって言ってましたまずい
すげえな、
やっぱ取り込んだ男ってすげえなと思って、
うん、なんか俺、だから
忍者の肉みたいなもんじゃないですか、
うん、
そう、
不老不死になりたかったみたいな
そうそうそうそう、メガマウスな、
そうかそうか、思ったより元気だったな、なんか落ち込んでとかだと思ったら、うん、そうそうそう、
私、あ、だからあれだよ、あったかくなってきたからだよ、そう、寒い時はやっぱり、
やっぱあれだね、メンヘラはあったかい方があったまるんだね、
メンヘラはあったかい方が好きだね、
うん、
そうそうそう、
全部あったまったよね、うん、春がね、そんなにね、もう夏のようで、
いやもう半袖だけでいい、
私だから、うん、私もう本当に夏はすごい寒がりなんで、夏は1000円いかないんですよ、電気代が、エアコンつけないから、
はあ、
うん、だけど冬はその代わりめちゃめちゃいくんですよ、ガス代と電気代が、
あっためまくるんだ、
そうだからもうあっためまくりますよ、だってもうぬくめとかないと、
うん、
はい、あ、もう心身ともに冷たくなったらもう最悪ですから。そうそう、だからもうガンガン行くんで、常夏ぐらい行くんで、うん、だからもう本当冬はその分でまたお金なくなるし、寒いし、どんどんどんどんもうダメになっちゃうよね、精神が。てか夏はもう虫だけだから嫌なの。虫嫌いなんで、そうそう、虫だけ嫌なの。だってね、暖かいものと食べなくていいでしょ
う。
そう、別になんか生野菜とかさ、冷ややことかさ、そう、冷たいままでいけるじゃん。
うん。
だからもう夏はいいね。好きだね。うん。でも本当にトウモロコシの会の、うん、メンヘラ相談所みたいなコーナーがあるんだけど、
うん、
そこ出してもらおうかなと思って。うん、
あ、電話相談ですか？
そうそう、電話相談。
はいはいはい。
そうそう。
出ますね。
そう、まあ、手に負えない相談すると思うけど、
うん、何相談するつもりなの？
ね、虐待されすぎてオーラが見えるようになった話があるんだけど、うん、
どの時？
幼稚園
か、
OK、あとね、幼稚園はね、私にしか見えない友達もいたんだって、そのオーラを覚えてんだけど、友達の話全然覚えてなくて、おばちゃんがその見えない友達がいたって、なんかすごい一人でわーって喋ってるから、もしもし、あ、なんか誰か来てんのって言って部屋開けたら誰もいなくて、あ、今押し入れに帰ったって言ってたって言って、
めちゃくちゃ怖いじゃん、
私そうなんですよ、だから私そのこと全然覚えてなくて、おばちゃんに言われて、あ、うん、これが思い出のマーニーかと思って思い出のマーニーってそういう話なのかなと思って、うん、
まあ、想像上のお友達って話だよね、
うん、あ、そう、だから合ってるよね、うん、思い出のマーニー、
はい、
そうそう、だから思い出のマーニー現象ってあるんじゃないかなと思って、うん、その辺のことをちょっと相談してみようかなみたいな、
そうですね、
それ報告じゃないか、うん、それじゃ相談って相談してくれ、
いやいや、なんかじゃあオカルト集めてはるじゃないですか、うん、吉田会長がね、だから、うん、そのオーラが見える人と話が私したくて、
いや別に
絶対オーラとか、
吉田会長オーラ見えるわけじゃないですよ、
いやいや、人を紹介してほしい、
はい、
そうそうそう、なんかオーラ
見える、ね、お化け、オーラ見える人に見てもらったよね、
あ、もらったもらった、
そう、
うん、
そう、まあ、金いいんだろ。ああ、それメンヘラだな、その人な、うん。多分メンヘラがオーラとかお化けとか見えるんだと思うんですよ。脳で勝手に作るんじゃないか。だけど聞いて聞いて、なんでオーラが見えたかって言ったら、その、まあまあ、はしょるんだけど、まあ、お父さんに生きるか死ぬかの、こう、ボコボコにされてたわけですよ。
そこはしょんだ
よ。愉快な感じでね。
はしょんだよ、そこ。
はしょんの？はしょ笑えないよ。まあ、はしょるよ。うん、ボコボコにされてて、だから、なんか、だけど、お父さんにある日、一緒に寝ようって言われて、
うん、
あの、お父さんと平和に寝れる時ってないんですよ。あの、圧迫って言って、あの、布団にガーって閉じ込められて、死ぬ寸前まで行くっていうのをやらされるんですよ。めっちゃ苦しいんです。そうそうそう。うん、ほんで、わーってなったら、まあ、ぐーって全力で押さえてくるから、もう動かないようにするんですけど、ほんで、ばって布団開けられて、足がぜーぜーなってんのを見て笑うんですけど、まあ、そんなゲームとかあって、ああ、また圧迫されんねんなって思ってたんですよ。
うん。
うん、
またあの遊びが始まんねんなって思って、げんなりしてたら。
何歳の時？
幼稚園です。
幼稚園生。
うん、幼稚園生。いや、年長やから、年長って何歳？ 6 歳？ 5 歳？そうそうそうそう。ね、年長さんで、で、だって。で、ほんで、ね、寝るよって なって、ほんで、わーって思ってたら、何もしてこないんですよ。
うん、
えって思って、そんな平和に終わることなんかないから、あ、とうとう、もう私は殺されんのかなと思ったんですよ。
うん、
やばいと思って。ほんなら、今からオーラを見る練習をするって言われたんですよ。
はあ、
でえって思って、オーラって、オーラっていう言葉を知らんから、
うん、
オーラって言ったら、なんか、そういうのが人間から出てると、
はい。
ほんで、その練習をするぞって言って、こう暗闇に手をかざすんですよね。
うん、
で、こう、手をかざせ、言われて。で、まあ、こうやって、ほんで真っ暗な中にね、手をかざして、で、集中しろって言われて、
うん、
はい。でどうやって言って見えてこうへんかって言われたんですよ、
うん、
で見えへんって言ったらどんな目に遭わされるか分からへんからもうほんまに恐怖ですよ、
うん、
もうおしっこちびる勢いで見えへんかった私どんな目に遭わされんやろうと思って圧迫以上のことされるやんと思ってガーってめっちゃ自分追い込んだんですよ、うん、まあもうしばかれると思ってああもうこれ絶対また口から血出るわとか
うん、
めっちゃ考えてたら、見えたんですよ。うん、それがね、こう手をね、縁取る感じで、あのね、ゆるいネオンみたいな感じで、黒板の深緑あるじゃないですか。
うん、
なんか黒板の緑みたいな、ちょっと暗い緑の光がブワーって見えたんですよ。縁取るように。ほんで、でもそれお父さんに言って、もし色が間違ってたら、うんお父さん見えるから、またしばかれなって思って、ドキドキしながら。
お父さん見えるの？
あ、見えんねん、見えんねん。お父さん、お化けも見えんねん。
あ、そう。
で、だけど、だから、メンヘラやと思うねん。その、だって子供に暴力振るうなんてメンヘラじゃないですか。心がどっかおかしい人間
な
んですよ。
まあ、頭の具合が不自由なの。
そうそうそう、不自由じゃないですか。だから、どっかバグってるでしょ。
うん。
ほんで、なんか、で、お父さんと答えが合わんとしばかれるって思って、
はい、
見えたって言って、何色やって言って、緑って言ったら、そやって言って、その調子で、なんか、ずっと毎日やってたら、明るいところでも見えるようになるからって言われたんですよ。で、で、私、セーフと思って、上機嫌やったんです、その時。あ、見えたんや、みたいな感じで。うわ、と思って、その日、何の暴力も振るわれることなく、お父さんと寝たんですよ。すごないですか、うんでだから私オーラを見える人に聞きたいんですけどやっぱ何か幼少時代に何かあった人ちゃうかなと思ってい
や
その相談をトウモロコシの会にしようと思うんですけどこれ手に負えないですかね大丈夫かない
やもう、うん、今2人とも無言だったじゃないですかもうさ、
うん、花井さんの私なんかな聞こえてないのかなと思ったWi-Fi 切れたのかなみたいなあれみたいない
やもうね
あれあれあれあれ
すごいね偶然だったんだけど花井さんがね
何
うん、お父さんと一緒に寝てるときに、こう、もう殺されるっていう、そういうくだりやったじゃない。うん、あのときね、遠くでね、ピーポー、ピーポーって音が入って。
ああ。
すっごい、
ね。迎えが来ましたね、これね。
迎えが来た。黄色い救急車来たな、みたいな感じ
で。ああ、ドクター、 新幹線みたいな。
違う違う、そうじゃなくて、ドクター新幹線ではなくて、
白いワニが来る。
おつむの方の、ほら、ね、あるじゃない
ですか。おつむの方はそうですか。はい、もう来ましたよ。まあ、そんな感じですよ。
本当にね。
う
ん、
そうだね。
うん。
何？花井さん、花井さんのドン引き芸、もう、磨きがかかってるね。
ゲイじゃねえよ、お前。これ、ノンフィクションだよ。この野郎。どこに、お金にならないノンフィクションだ
よ。じゃあもう、どうしたらいいんだよ、おっちは。
いや、だからさ、どうやって報われるのかなと思って。だから、地上波でもう、ケーブルテレビですら虐待って言葉ダメ。いや、もう虐待ないことになってるから。めちゃめちゃあるけど、
うん、
ないことになってるんですよ、日本では。
はい。
だから、うん、虐待ホットラインみたいなとこに、年々、数が増えていくし、あと赤ちゃんポストも年々増えてるんですよ。だけどそんな一切報道してない、ないです。ないですよっていうのが日本の悪いところだな。
テレビで明るいニュースしか流したくないし、みんなもそういうのしか見たくないんだから。
そうなの。だからバリバラみたいな感じで、ちょっともうちょっとね、笑える感じのね。
NHK はスポンサーがつかないから、そういうのはかろうじてできるけど。
ああ、じゃあ、だから虐待やってほしいなと思って、キャッチーなね。なんかガチのなんか人権家とか来たらちょっと困るんで、うん、そうそう、なんかそこはちょっと愛入れないところがあるわ。
花井さん、なんだっけ、オーラが見えるとなんだって話だったの？オーラが見えるのはやばいんですかっていうこと？
いや、オーラが見える人を紹介してもらって、過去に何かあったんじゃないのかなっていうのを聞きたい。
あなた以外の、花井さん以外のオーラ見える人
は、オーラ見える人は、やっぱり、だってね、そう、白芸にね、ナンバのね、うん、その白芸という、うん、イベントスペースがあるんですけど、
うん、
そこの働いたバイトの子もオーラ見えたんですけど、その子の家も家複雑だったんですよ。
あ、女の子だよね。
そうそうそう、女の子、女の子、そうそうそうそう、芸人さんだったんだけど、
あの人か、
そう、だからその子も家複雑なんですよ、
うん、
そう、
初対面の俺にさ、ふーちゃんのオーラは黒ですね、
うん、
のうん、言われて
る。合ってんじゃない？
うるせえな。
合ってんじゃない？うん。そうなの。じゃあもう本当に、まあ、おいとまするわ。
いやいやいやいやいや、ちょっとちょっとちょっとちょっと。
もう、このまま、
あとは見れるの？そのオーラは。今でも見れるの？
修行してない。修行してないんだ。だから、もう一回あの時ぐらい追い込まれたら見えるのかなと思うけど、本当に疲れだから、そうそうそう。だからちょっと練習しようかな。今だからさ、お金になるかなと思って、オカルトブームじゃん。だからさ、
なんか来てないよ。
だってもう、
いつも微熱で。
吉田さんとか引っ張りだこですわ。私の、その、一緒に番組やってるね、谷志さんっていう自己物件住みます芸人の方も引っ張りだこですから。そこはもう、そうそうそう。だからね、来てるなと思って、ちょっと私も優待離脱と、優待離脱センスあるって言われたんで、幽体離脱と、あとオーラが見えるようにしようとは思ってるんですけど、いかんせん疲れるから、そうそう、またあれぐらい追い込まなきゃいけないんだ、死ぬか生きるかの感じって。
まあ、花井さんの場合はね、オカルトより怖いこうネグレクトの話っていうね、こう、多分吉田会長も処理できないやつですから。だって前に
死んだ人は悪いことしないですからね、うん、嫌なことしてきたことないもん。
思い出してくださいよ。前に楽屋でさ、花井さんと吉田会長と話してたじゃないですか。うん、吉田会長、ドン引きだったでしょ。
でも、吉田会長ね、虐待あるある見てないからね。大丈夫です。
見てないからね。
あれから何度かね、お話しさせていただいたんですけど、
ええ、
そうそうそう。ちょっとこの話持っていきますわ。
ああ、いや、い
い。うん、メンヘラ電話相談に。
はい、
うん、
じゃあ楽しみですね。
そう。なんだ、思い出のマーニーと、
うん、
はあ、なんで、まあ、ぜひ、こういう話はファミ教ではできないんで、アマゾンプロダクツの方で、
うん、
私もオーラ見えたよ、俺もオーラ見えたよ、俺も、思い出のマーニーいたよ、私もいましたっていう人がいたら、ご一報ください。お願いします。
あれだな、うん、イマジナリーフレンズをお持ちの方と、オーラが見える方。
う
ん、
そうです。
連絡お待ちしてますと。
お待ちしてます。
ハッシュタグアマプロ、もしくは、
うん、
ちょっとメールとかでね。
そうそうそうそう、こっそり触れれば。
くださいと。
は、アマプロの方にお願いします。ファミ教の方は絶対できない話なんでお願いします。はい。
キットが止め
ます。じゃあ私は。
虐待シリーズがこれからも続いていくんですね。
いや、もうね、
ちなみにその、お化けが見えて、オーラも見える、お父様は、今頃何してるんですか？
うん、知らないですね。知ってるけど、知ってるというか、まあ、生きてるのは知ってるけど、うん、生きてんじゃねえのっていう。
あ、どこで何してるかはまだは分かんないと、生きてるか死んでるか。
あ、住んでる場所は分かりますね。
結構分かるじゃん。
結構分かる。そうそう。だけど、まあ、連絡は取ってないですけど。そう。っていうので、ちょっと私はファミコン名人の教えの収録の方に行
きます。お父さんとはもう、
ん？
あ、ファミコン名人の教えの収録
あるんだよ。
そうなの、そうなの。すんません、ね。
あんまり、
はい。
あんまり引き止めんの、亀島さん。うん。
その感じで、だから、まあ、なんとか友達と、マーニーと、オーラの人は、うん、ぜひご一報くださいということで、
はい、
アマプロの方に、はい。はい。そしたら私また行くんで。ありがとうございました。失礼します。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。
うん。
切れた？
切れたんでしょうかね。
切れましたね。
切れました
ね。本当に失礼でしたね。
何だったんです
か。何だったんだ。今日ファミ通だったんだよ。
うん。まあ段取りで言うと昨日ちょっと収録する手はずだったんだけど、
うん、
みんなのスケジュールが合わなくてね。
はい。
なかなか調整がつかなくて、
うん、
今日になったんだけれども。昨日の段階で、羽根さんは出てくれるって、23時収録に出てくれるって話だったんだけど、ちょっと都合がつかなくなっちゃってね、はい、今日に変わったんだけども。
そう。で、その結果、土足でドソソソって入ってきて、オーラ見えるんですよって、わかっ、ねえ、ご存知の方は。
酔っ払って乱入って。
ハッシュタグつけてくださいって、じゃねえって。
これはキッドさん一人で何とかするんだから、
うん、
大変だよ ね本当にビーストテーマだって自分で言ってたけど、
うん、
本当にその通りだよ ね、
まあ前も話しましたけどね、キッドさんのね、鼻井操縦法っていうのはね、話を聞かないだからね。鼻井の話す話題に一切手をつけないっていうのがキッドさんの操縦法だからさ、うん、
いやでもそれが答えかもね。そうなんじゃ、そう10年やってるキッドさんがそういうその結論にたどり着いたってことは、
うん、
ね、
多分それが正しいんですよ、
それが正しいんだろうな、うん、
そう、あとネグレクトの話は絶対 NG っていう強い意志ね、
うん。
もうだってさ、もう、割と聞いてる俺らでもさ、絶句じゃない？いつも。うん、
いや、ほんと他人事でよかったけどさ、
うん、
あんまり楽しい気分にはならないよね。
もう本当にね、
やっぱぶったたかれたり、いつこう、ひどい目に遭わされるんじゃないかっていう、そのハラハラ感っていうのは、うん、僕もすごい共感できるんですけど、
うん、
とはいえ、本気出せば勝てる相手が、ね、はい。やつが相手だったからまだ安心感はあるわけですよ、
はい、
本気出せばぶっ殺せるんだからこっちは、
うん、
でも父親が相手となると物理的にかなわないわけですからね、はい、より恐怖感は強まると思いますよ、
本当にね、そうですね、
ね、
でそれでなんで受けないんだろうって、それは受けないよって話よね。なんかね、リスナーさんに聞いたんだけどさ、花井さんがさ、なんだっけ、オチューンかなんかで、うん、またなんかネグレクト話したんだって。
うん。
例のね、その、なんか、うん、灰皿にペプシー入れられて飲まされたとか、そういう風な話。
うんうん、
うん。もう今言っててドン引きなんだけどさ、それをしたらですね、うん、共演者の人とかね、コメントつけてくる人たち、もう全員、もうなんか、もうこの地球上私一人ぐらいのレベルで誰もいなくなったって言ってたね、うん、
でも本当はそこに共感できる人はまあ少ないと思うけども、
うん、
まあそのするふりだけでもいいから大変でしたねとかさ、
うん、
今からその親父ぶっ殺しに行きましょうよとかさ、
うん、
なんかそういうコメントでもねしてあげたらいいと思いますけどね、
そうね、うん、
うん、
そういう、こう、処理の仕方をしないとさ。
それお父様の今お住まいの場所をネットでばらまくとかさ、うん、したらいいと思ってな。
そうですね。
福祉通信とかね、やったらいいんじゃないですか。
福祉通信
ね、
いや
レン、おじさん、レンタルおじさんを5人ぐらい募ってフルボッコにしてくるとか、
うん、いや今週のファミ通はひどいね。ファミ通じゃないよ、アマプロは、うん、ファミ通やりますって言ったらピンポーンって来たよってドカドカってメガマウスってネグレクトバイビーだって
ね
え、ねえ、
もう少しこのネグレクト話も具体性があって時系列が整理できたらもっと皆さんに伝わるんでしょうけどね。
そうですね、まあ、具体的になったらなったでこう、ま、今だって開けちゃいけない扉開いてる感じするのにもっと開けちゃいけない扉開いてる。
別に花井さんが話したきゃいいんですよ、この番組スポンサーとかないし、
はい、
より開けつけなほど面白いでしょこういうのは。
そうかな、うん、
うん、だって俺の身に起こったことじゃないから聞く分にはいいよ、うん、お前半端にさ隠そうとするからさ面白くないんだよ。
そうか。
いや本当に全部聞かされた時俺が食器を保っていられるかまだ保証はできないけど、
はい、
しょんべんジョバーってなるかもしれないけど
しょんべんジョバ
ーでもできればなるべく明けすけに話してくれた方がいいんじゃないですか。変に気を使わずに言いたいように言ってくれた方がね、
そう、
まあまあ、いいと思いますけど
ね。花井さん次第ですね、そういうのはね、はい、
ここでしかそういうことできないはずですから現状では。
はい、ということで鮫島さん、
はい、
そろそろタイムアップでございます。
目次タイムアップ目次ないんだけど
だってできないでしょ全部
無理だよね、
うん、ちょっと分かった分かった、金曜か土曜にちょっともう一回撮らない。
あ、
夜夜、
いい
よ、うん、
いいよ、
せっかくファミ通買ったし やりたいし、うん、
でもそれだったらストリートファイターの表紙じゃなくて明日出る新しいやつ
すごいよね、あの更新日時からすると すげえ古いファミ通を紹介することになるけど、
うん、
まあいいじゃん。
そうなんだよね、
仕方ないよ、ね、もう花江が来ちゃったんだもん。
まあね、
はい、ということであのファミ通はまた後日やります。
うん、そうなりますね。
はい、ということで今週は以上となります。
はい、じゃあ終わりましょう。皆さんお元気で。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。人生削って稼いだ金、ひとまずちょっとよこしなそれ。道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます、よその国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。公正が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ。大正が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない、社会がなきゃ